エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。
皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第115回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組で
ございます。
はい、エンタメ界のキャプテンオブザシップとなった第1回目の配信です。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。お前が会場取れということで、
はい、
いやいやいやいや、始まってまいりましたけどもね。
はいはい、
はい、どうですか最近は。
最近はですね、先日ポッドキャストのノイジーズさんの公開収録のイベントに行かせてもらったんですよ。
はい、
およ
間違えた、桂文枝になっちゃった。
よいしょーだよ最近は。
よいしょー、あーなるほどね。はい、
でね、
はいはい、
まあ、楽しかったね。
あ、楽しかったですか。そのすげーちっちゃい声で言うんですか。
本当に良かった。
あー、そうですか。
なんかね、
はい、
うちらが求めてた何かがあそこにはあったね。
あ、まあね、もともとねノイジーズフォロワーとして我々開始したわけですから、
やっぱね、神には勝てないね。
はい、
すごい。なんかね、いや具体的な話をしちゃうと、
はい、
なんか、ジョン・カーターっていう映画があるんですよ、
はい、
ものすごい大こけした映画で有名。
大こけしましたか。
でなぜこれがこんなに大こけしたのかをみんなで見て検証しようっていう回なのね。
はい、ああ、楽しいですね。
で、MC の、
はい、
あのレスさん、レス北山さんだけフォローしてるの。
はいはい、
いやいや面白いじゃないですかと。
はいはいはい、
でそれ以外の周りのみんなは、
はい、
それ以外の周りのみんなはあのクソだと。
うん、
こんな映画クソだと。
はい、
でそこに対してレスさんと周りのみんなの戦いの構図をみんな見たいわけじゃん。
そうですね。
でそれをみんな見に来てるのにもかかわらず、
はい、
レッサンが開始3分で折れるっていう。
あー、やっぱつまんないですねと。
いや、まあいいですみたいな。わー、すごいなと思って。やっぱりイベントってそこはさ、なんかプロレスじゃないけどさ、
はい、
もう取っ組み合いの喧嘩になってもおかしくないはずなのに、う
ん、はい、
折れるっていうところが
あ
ーすごいなと思った。
まあ、ある意味外しですよね、それね。
いや本当に良かった。
はい、
ちょっと感動したもんね。
はい、
でうちらも負けずにね、
ええ、
次はあれかな、うちらもイベントをどうしようか。東京ドーム。
あー、いきなり東京ドーム行っちゃいます。
うん、
うん、なんかね、誰でも金さえ出せば借りれるっていう話を聞きましたからね。
東京ドーム1で
一回あの知り合いの劇団があのね、復活イベントっつって借りて30人ぐらい入れて、すげえ贅沢な使い方で借りたって聞きましたけどね。
うん、やる？やる？東京ドームで。
東京ドームか。でもちゃんまさん的にはやっぱあの敵地の
東京じゃない
です
か。そうね、そういうのもあるからやっぱ武道館かな。
いや、だったら阪神甲子園球場借りましょう
よ。遠くね。
遠いですけど。
うちらが遠くね。
はい、
いきなりツアーなの。イベントの最初がツアーなの。
遠征です、遠征。
遠征から始まるの。
遠征。はい、
あ、じゃあ甲子園、福岡ドーム、
はい、
京セラドーム、
はい、
名古屋ドーム、東京ドームに帰ってくるわけ
です。すごいっすね。ドームツアー、
ドームツアー、甲子園付きドームツアー、すごいよ。全盛期のグローブぐらいだよそれ。
やれんの。グローブレベル
ですね。おー、すげえな。
すげえ、
ね、やる。
いや、やりませんよ。
いやお金の力でなんとかなるんじゃないの。
お金の力がだってないですもん。
ないもんね。その力がないけど。
はい、
その力はないけど。
力はないです。僕らはこの掛け合いしかないですから。お金とかじゃそういう財力じゃないですから。
あとは橋の下で
財力に物を言わせじゃないですから。そういうんじゃないですから。もう
橋の下か、やっぱり
橋の下じゃないですか、やっぱね。うん、橋の下、荒川河川敷ぐらいがいいんじゃないですか。
ああ、タラだしな。
タラだし。ダンボール
とゴザ引いて。
ゴザ引いてやればいいんじゃないですか。
うん、ちょうど暖かくなってきたし。
暖かくなってきましたしね。
うん、それでいい、そういうもんだよな。
そういうなんか、あの夕暮れ時とかにね。
あ、いい、うん、いい。
納涼イベントね。缶ビールの1本配ってやればいいんじ
ゃないですか。配ってやればいいんで。缶ビール1本500円なんでしょ。微妙に利益を取ろうとして。
ワンドリンク別って書いて。
ワンドリンク別って、入場無料ワンドリンク
別。ワンドリンク別って書いて、バケツで冷やした、ね、発泡酒ですよ、当然。
いいじゃないの、それそれ。
そういう感じでやるんだ
ね。じゃあそれだ。
はい。 じゃあちょっと五大ドームツアーはお預けで、
ええ、
荒川河川敷ツアー。荒
川河川敷。来ねえな、誰も来ねえ。
いや、友情ブルードリンクフェスだったら、あとカンパ制だったら来るんじゃないですか、誰かしら。ね、やってお待ちしておりますんで、あのやってくださいという嘆願書が、あのね、10通集まればやる可能性出てきます
ね。だって今この収録してるところより環境悪くなるんでしょ。
確かに。
なんで自分たちから火に
無視されの恐怖と戦いながらね、そうそ
うそう、自分たちから火の海に飛び込みながら
あえて家中の栗を拾いに行くスタイル。
あ、いいね。
楽しければいいんですよ。
いいですね、
うん、楽しければいいですけど、はい、楽しくない可能性があるんでね。ちょっとそうなるとちょっと僕らが僕らの環境的にもうやりたくねえってなる可能性あるんで。はい、
で新庄さんは、
あ、新庄的にはですね、あのこの間あの冷蔵庫マンさんファミリー、冷蔵庫マンファミリーのですねネタ見せというかあのライブがあったんですよ。
お、
あの冷蔵庫マンさんの単独ライブっていうのが5月13日ね、前あの来てくれた時も言ってましたけど、はいはいはい、日暮里斎藤というところであったんですよ、はい、でそれの前座というかそのゲスト枠で、うん、あの一回ちょっとね、せっかくあのファミリー結成したんでやりましょうよっていうことでやらせていただいたんですけど、うん、それにね私もちょっと参加させていただきまして、うん、一員として、
うん、
はい、やってきましたよ、
うん、
40人ぐらいのお客さんの前で、うん、パンパンのお客さんの前で、
は
い、
どうだった、
あの冷え冷えにしてきました。いい感じに冷え冷えでした。
あ、滑りまくって
、ああ、いや滑るとかじゃそういうんじゃない、冷え冷えです。
ああそう、
はい、
いや、うちのなんかね学生も行ってどうだったって聞いたら、
はい、
うん、
ちょっと口をつぐんでました。冷えたってことで、
うん、いや、映像コマンさんとかは面白かったっ、
はい、あ、とかはね、
うん、はい、ああごめんごめん、アキラ 100% の芸のモノマネをしている人もいるから、その人は面白かったのと、映像コマンさんがまあまあ面白くて、あとは、
うん、おお、ヒエヒエでしたよ。ヒエヒエ。
ダメじゃん、ヒエヒエじゃ。
ヒエヒエ。ヒエヒエにしに行ったんですから。あとは、どうも持ち上げるだけ持ち上げて帰ってくるっていう、はい、公式で。だってチャンパスさん来なかったじゃないですか。
仕事だもん。来なかったじゃないですけど、仕事だもんだ。
いやーね、いや、こう聞いてる方々もね、多分来てくれた人いないと思いますからね。知ってる人いなかったから。
寂しいね。
誰も声かけてくれなかった。
そうですね。土曜日じゃなかったら俺行けたよ。
土曜日ね、う
ん。それはね、冷蔵庫マンさんのミス。はい、
そんなこと言ったって。そんなこと言ったって、土曜日のその。かえ、何、あの通常営業前の時間使ってっていう話ですから、
うん、
うん、それももう別に
しょうがない、
しょうがないですね。
次回またね、
次回ね、
はい、
やれることがあればね、
はい、
うん、あ、なんかね、あの冷蔵庫マンさんリスペクトで一人一個あのダジャレを言ってそれに対して冷蔵庫マンさんが突っ込んでいくみたいなその流れです。
お、え、新庄どういうなダジャレ言った
の。それ聞きます。
何その聞いてもらいたい
から。いやいやいや、別にそういうんじゃないですけど、多分もう二度とやることはないんで、あのね、もしあれだったらちょっとやらせてもらってもいいですか。
あ、いいです、いいです。
あ、なんかね、ちょっと歴史に残しておきたいなと思って、うん、きっとこれはもうあの来た人、来たその40人足らずの人しかにの耳にしか残らないあの産業廃棄物なんで、
伝説のドジャレね、
廃棄物なんでね、あのちょっと、あ、いいですか、こういう感じのものをやりましたと、まあ、前ね、うん、前もちょろっとね、あのハスラー新庄ネタやりましたからね、
うん、
じゃあ、まあ、あの本当にあのさらっと聞いてください。あの、うん、ドライブ中の人とかはちょっとあの音量小さくしてもらって、うん、はい、あのまあ、ダジャレなんですけど、ダジャレなんですけど、この島に流れ着いてもうすぐ30年太平洋戦争は一体いつ終わるんだ。まあ、今日も食料を探しに行くか。よっこいしょ、ザク、うわー、小野田ヒロ
ヒヒェイってやつでしょ。
ひまひまっていう。
おお、面白い。
え、本当ですか。
うん、
え、聞いてました。
聞いてた聞いてた。
え、聞いてました。
聞いてた聞いてた。
ちょっと歴史ダジャレ。
歴史ダジャレですよ、うちらが好きな。
あ、
歴史あるあるでしょ。
歴史あるある、歴史あるある、はい、あの若年層に対してちょっとあのアピール力の弱い、あれ今の何だったんだっていうやつです。じゃ、多分ドンもあの結構あのステージであんまりよく聞いてなかったと思うんで、はい、多分よく分からずにあの突っ込んでくれてたと思うんですけど、一応こういうことでしたと思って、あの後報告で。
非常にいいダジャレだったと思います。
あ、本当ですかね。多分これもうみんなあれじゃないですか、登録解除してる人いるんですか。登録解除する人、ちょっと申し訳ないですけど、
もうやめようかなと。
あの、すいません、もう一回だけちょっとコンティニュー使わせてもらっていいですか。
一回だけね。
いや一回だけっていうか、一、うん、回であのね、あの今後もちょっと聞いていただければと思います、うん、あのせっかくキャプテンオブザシップになったんで。
そうだね。キャプテンオブザシップになった初回が初回から
初回がこれ。
初回からこのクオリティはまずいな。
このズルズルっていうね、はい、まあまあでも冷え冷えなんで。
はい。
なんでってなわけで今回のテーマですけれども。
はい。
はい。俺たちのバブルエゴタイムマシンはドラム式です。ということで、あの久々のホイチョイプロダクションズ回です。あのメッセンジャーに続いて。
これ最後のやつじゃないの？
今のところ最後ですね。ホイチョイの、あの
ホイチョイシリーズのね。
ホイチョイシリーズのホイチョイプロダク
ションズの。やっとここまで来たね。
来ましたね。
うん、
私をスキーに連れてってからでしたね。
ああ、うん、面白かったな、
ね。はい。あれから、3部、4部、あれ 5回目かな。
彼女が水着へ着替え
たら。彼女が水着替えたら、波の数だけ出して。
あ、
はい、あよかった、あの3部作やっぱりですね。
でメッセンジャ ー、バブルエゴ、
バブルエゴ、はい、
素晴らしいね、
素晴らしいコンボですね、うん、
はい、
いやなんで、まあ、ちょっとね、タイムマシーンがドラム式、これはちょっとねまた時が来たらやりましょうってことをずっと置いといたわけなんですけども、
はいはい、ちょっと先に言わせてもらっていいですか。
これ、はい、
昨日の夜、
はい、
DVD でちゃんと見直したんです。
あ、素晴らしい。どうでした？
今年、
はい、
もう5月じゃないですか。
もう5月ですね。
まあ、なんだから DVD や映画で、
ね、
50本近く見てるんですよ。
おお、はい。
1位は、
はい、
今現状、はい、コマンドなんですけど。
コマンド？
コマンドなんですけど、
はい、
2位です。
ああ、素晴らしいですね。
2017年度エンタメランキング2位です。
はい、2017年度
この。それぐらい面白かった。
ああ、本当ですか。あ、じゃあやる意義ありますね。
うん、
いや、本当に面白い映画なんです。
うん、なんでこんな面白いのこれ。だからこのシリーズ
ね、ホイチョイプロダクションズシリーズね、
何なの、なんでこんな面白いのか意味が分かんない。ちょっとイラッとするもんや
なんでイラッ
と、面白すぎて、
なんでイラッと
する、ね、面白すぎてイラッとする。
でもやっぱちょっとこうやっぱ時を経てみるから面白いみたいなのもあるんじゃないですかね。
あ、そういうことなのかな。寝かしたからの、
うん、だってね、普通にやってるあのリアルタイムで見ても面白かったとは思うんですけど、でもちょっとやっぱりなんかね、あの売れるために作った商業映画でしょみたいな。
でも当時でもこれ結構肯定派の意見多かったよ、
はい、うん、いや僕もこれ映画館に見に行きましたよ、うん、大学生でしたけど、
はい、みんなやっぱり見た人面白い面白いって言ってた、はい、なんか文句言ってる人見たことがない。
おお、ほうほうほうほう、
それぐらいやっぱ鉄板だね。
鉄板ですか。鉄板ですね、うん、まあまあ面白かったんで、まあちょっとね、うん、何がどういうふうに面白かったっていうものをあの概要から話していきたいと思うんですけども、はい、はい、バブルエゴタイムマシンはドラム式は2007年2月10日公開の日本映画でございます。2007年ですよ、もう10年前
ですね。10年前だね。
今からしてももう10年前、
今からしてもう10年前なん
だ。結構懐かしいですね。はい、はい、ストーリーはですね、2007年3月800兆円の借金を抱えて破綻の危機に瀕した日本経済を救うために、主人公の、フリーター、広瀬涼子さんですね、
うん、
が、洗濯機型のタイムマシンを使って母親が発明した、
うん、
1990年3月の東京にタイムスリップしていろいろとこう歴史を変えるために奮闘するみたいなお話でございます、うん、はい、興行収入9億3000万円だそうです。
9億3000万っていうのは高いのか安いのかさっぱり分からない。
やっぱり分かんないですけど、うん、まあ、シンゴジラ80億って話なんで
10分の1
ぐらい、それと比べるとあれですけど、でも普通の日本映画の興収ってどんなもんなんですかね。5億いでトントンぐらいなんですか。どうなんですかね。
まあ当たったら、まあまあ規模感にもよるけど、
規模感にもよりますけど、
多分当たってる方でしょ。
割とね、いいんじゃないですかね。
うん。
わかんないですけど。
割といいと思う。
10億いったら成功ですよね、きっとね。
大成功じゃない。
ちょっとあの
3割乗るか乗らないかぐらいだと思う。
はい。ってなわけで、まあまあ当たったやってことであれなんですけども、なんか面白かったシーンとか。印象に残った部分とかってありますか。
いや、これ映画を昨日見直す前に、
はいはいはい、
覚えてたのは、覚えてたのは広末涼子、ラモス洗濯機、この3つだけだった
3つだけ。
ラモスこの 3つの単語で今日収録に臨むのはさすがに新宿に悪いかなと思って、
はい、あ、じゃあ1回見直してもらって、はい、
かなと思って見直しました、
はい、ラモスね、はい、ラモス瑠衣選手は、何気に、俺たちのシュート以来の登場です、ね、あの年明けにあった、はい、
主演じゃねえよ映画2本目だね。
カメオ出演ですけどね、うん、はい、映画2本目ですね。
面白かったし、今全部なんだけど、
はい、
まあなんかさ、なんだろう、やっぱその 今までバブル感だったじゃん。
バブル感ですね。やっぱね。
バブル感を演出してたじゃん。じゃなくて今回バブルを演出するから、は
いはい。だからセルフパロディみたいなことなんですね。
そうそうそう。それが良かったかな。どこっていうわけじゃなくて。う
ん、はいはい。
バブルの日本ってどんな感じだったんですか、うん、は今まではなんかそれが雰囲気で伝わってきたのが、
はい、
実際にパロディ要素を入れながらは伝わってくるから、
はい、
よかったな。
あ、だから実際このホイチョイの最初 の, あの私を好きに連れてとか波の数だけで
締めては
が当たってた頃の
そうそう意識してないけどバブルの何かだったじゃん。
そうですね、うん、だその当時のホイチョイがブイブイ言わした頃をあえて、
いやこれだからよく考えてるなと思う。だから、
うん、
これ見た人が一番 見たがってたのってさ、やっぱ見直すとさ、やっぱあの、はい、水着に着替えたらとかさ、
はい、
その辺もやっぱバブル感がわ笑えるし面白いんであって、
そうなんですよ。
それをじゃあもう一回やるとしたら、はい、もう今話を作ったらタイムマシンしかなくねっていうふうに思いついた段階でもう
勝ちだ。もうちょっと勝ちですよね。
そうです。これ全く同じ脚本で、
うんうん、はい、
キャスト入れ替えて、
はい、
今作りたいもん。
今ね、
もっと
はい、
もっとってわけじゃないけど、それはそれで普通に面白いよ、はい、
うん、そうですね。やっぱ今あのバブル芸人とかもいるわけじゃないですか。なんかやっぱねあのあると思いますよ、あの需要が。
需要はあるよ絶対。
需要はきっとね、うん、でそれであのホイチョイあの波の数だけの時にちょろっと言ったんですけど、あの全2作から波の数だけになった時にホイチョイの翼がもがれてるみたいな話で、
あれ
あの波の数だけは時代設定的にバブル期の話じゃないんで、80年代初頭のまだちょっとその
そう、ね、
トンネル不況の時期だったんで、でそれ でちょっとあのタバコ専売公社の広告と絡めてみたいな話だったんで、だからそのバブル感っていうのはちょっと薄いのと、こうワクワク冒険感っていうのがちょっとあんまり全2作になと比べると
ちょっと弱かった。だから波の数がつまらないっていうのとはまた別だよね、う
ん、ストーリー寄りになったんですよね。
そう、
どっちかっていうと、ね、その、うん、あのドラマ性をちょっと重視されてるんですけど、っていうと今回そのバブル感とワクワク冒険感はマシマシになって帰ってきました。
帰ってきたね。
いやまさに
あえて最
高だった。これ俺たちが見たかったホイチョイムービーみたいな感じですね、
うん、見たかった。これだよね、見たかったの。
これこれこれか。
本当に面白かったね。
いやー面白かったですね、うん、じゃあちょっと頭から順々にちょっとね順を追っていきたいな。
出た、新庄解説うるせえやつ出た。
ちょっとこれであの尺をうまく
尺使うとか言う
な。尺をうまく使ってですね、あの引っかかるところがあればね皆さん反応していってほしいんですけどね、はいはい、まあ家電をね改造してなんかいろんなあの発明品にしてるみたいな、
うんうん、
はい、
ドラえもん、
あドラえもんじゃないですけど、キテレツ的なのが薬師丸ひろ子が出てくるじゃないですか、
うんうん、
薬師丸さんね、
うん、
薬師丸さんもあの戦国自衛隊以来の登場ですけど、この番組的には
2度目の登場。
無言で竜来だとあの相打ちになって死ぬっていう
はいはい、はい、
やつで言いましたけど、はい、はい、そうですね。まあだから薬師丸さんもね、どっちかというとそのバブル期に結構ね出てた人っていう感じなんで、
多分そういうのもオマージュじゃないけど、うん、そういう感じでしょ。
そういう感じですね、
うん、
だからメインキャスト的にも広末さん以外はあのだ当然カメオ出演で出てくる人とかもいますけど、阿部ちゃんとか、
うん、
あの森内さんとかも、うん、森内さんとかも当時 その90年代頭ぐらいに結構売れてた人たちが出てる。
そうだよ、ね、そうだよね、
キャスティング、あえてキャスティング
されてるってことですね、はいはい、ラモスもね、ラモス、
ラモス、ラモス、うん、何度も言います、うん、イージマーイとか出てきます
ね。あイージマーイ出てきた。
イージマーイ、これ
イージマーイ出てきて、いやなんか
今見たら結構泣けますよね。
ちょっと複雑な心境になった
もん。心境になりますけど、当時はだからあ懐かしいっていうただのそのね、まだ売れる前の指揮キャラで、あのディスコに行ったら踊ってる人っていう
やつ
で言いますけど、これから売れるからみたいな、
いい話なんだよな、ま
あ、これでもね、これ公開から1年、あどのぐらいだ、2008年の12月にですね、うん、お亡くなりになってるじゃないですか。
あ寂しいよね。
そう考えるとちょっとね、ちょっと、
まあ、カットするわけでもないけないしさ、別
にいや
カットすることでもないし、
だからある意味ではこの歴史的
そうだね、イジマイさんもしかしたら遺作になってる可能性あるよな、これ。
遺作じゃないですか普通に。これあでもあれか、ドラマとか一応
あちょっと出てる
か。でもなんか本当に晩年ちょっとね、もう出演もセーブ
し
てみたいな ねでひっそり孤独死だったっすもんね。
あかわいそう、
あの渋谷の某ビル今もありますけど、ここでね、はい、あったんで。でもこの後ですもんね、まだこれ当時 AV 女優じゃなかった頃ですからね。
あ、飯島愛があ
の時代背景的
にも
この後いろいろね、いろいろあって、
この後いろいろあって頑張って、して
頑張って、でトンネルズの番組で出てきて、うん、みたいな、でギルカメ出て、
うん、
そういうあのステップアップですからね。飯島で言うと飯島直子さんも出てますね。
飯島直子も出てた。
飯島直子さんも出てますよね。これまだあの売れてない頃の、
売れてない頃の飯島直子っていう設定で出てきて、
はい、
なんかプロデューサーにダメ出しされてんだよね。
ダメ出しされて、であの広末にあの缶コーヒーの CM 絶対売れるからって言われて、
そうそう、
ジョージアのね、
そうそう、そのなんかその未来をちょっと言って、ラモスにも言ったじゃん、なんか、
はいはい、
ドーハの
ドーハで気をつけるみたいな、
ドーハのロスタイムの
コーナーキック
気をつけろみたいな。なんかそういう、そういう未来ちょっとアドバイスみたいなのがあって、はいはいはい、逆に今2017年だから、はい、広瀬とかにも今言いたいことあるよね、俺は。ろうそくには気をつけろとかね。
とか、あのちょっと灰皿にうんこすんだけど。危ない危ない危ない危ない危ない、そういう、ね、灰皿には気をつけろみたいなやつとかね。あの、ありますけども。
だってあの、はい、吹岸和也とか出てるじゃん。
出てますね。
あんたすげえ結婚相手になるよっていうの
が。そうさ、あんたの結婚相手、今頃まだあの長崎でネジ工場でくすぶってるよってね。
いや、その時は売れてたでしょ。
その後、ちょっとあの江口洋介とあの兄弟で。
そうそうそう。いや、あの子当時売れてたんじゃない？だって、
まだ多分90年代だと出てきてないんじゃないですか。もうちょいあと1、2年後ぐらいに出てきて。
あ、ギリギリか。
はい、
ギリギリだ、多分
ギリギリまだくすぶってるわですね。
いい話じゃない。
いい話ですね、これね。
いい話
で、いい話ですよ。飯島直子さんってこれあれですよね、一応あのメッセンジャー の
主役だからっていうことでのカメラ出演でしょ。うん
ですよね。
草薙くん出なかったね。ギャラが草薙くんはいろいろ言うこといっぱいあるんだけどな。
草薙くんでももうすでにスマップですよ、
ここね。いろいろいろいろ言わなきゃいけないこといっぱいあるんだけど、いろいろ気をつけない
といっぱいある。気をつけろいっぱいありますよね。うん、ちょっとね、あんまり泥酔、嫌なことがあっても泥酔しちゃダメだよとか、うん、ちゃんと服脱いちゃダメだよとか、うん、
とかできる限り解散しない方がいいよとか、
ね、解散はまあしょうがないかもしれないですけど、まあね、うん、いろいろ言いたいことありますね。だタイムスリップものって基本的にはあの過去に干渉しちゃいけないよみたいな、いくつか
あるなんかあるあるね、あるある、
はい、あるあるあるあるね。で言うと、まあちょっとその前にあの戦国自衛隊1549とかもやりましたけど、
はいはいはい、
過去をいじっちゃいけないんじゃないかみたいな、
戦国自衛隊しくよろね、
しくよろね、つかみどころとしてそのしくよろには言いたいことがありましたけど、今回はそれを逆手にとっていろいろもう積極的にあの過去に
介入しちゃうんだよな
っていう、まあ、そのためにあの送り込まれているという、そういうね、そうそうそう、 今までのタイムスリップものへのアンチテーゼ的なものも織り込まれていたりなどして、その辺がまた面白かったりもするんですけども、はい、
洗濯機でぐるぐる回ってさ、
はいはい、
タイムスリップするじゃん。
しますね。
確かね、記憶が正しければ、
はい、
バックトゥーザフューチャーって最初これだったんだよ。
あ、そうなんですか。
最初の設定がドラム型の洗濯機に回って、っていう感じですと、なんか脚本作ってたんだけど、絵面が弱いから車でどうだってなったんだ、
はいはいはい、おお、それはデロリアンでシュビーンっていった後、
うん、多分 そこも多分これ引っ掛けてるんだと思う。
あ、っていうと、このロゴってバブルエゴーっていうロゴってバックトゥーザフューチャーのあれパロディですよね。あ、
そうだ、多分
完全にね、
そうだそうだ、
うん、ああ、なるほど、納得。
ちゃんとね、やっぱリサーチしてんだよ、いろんなところ。
さすがホイチョイプロダクション。
本当に面白い映画だね。
いやー、さすがね、ヒットの仕掛け人ですからね、うん、いやー、リサーチしてんですね。いや、でもそういうことですよね。今まであるやつ そのタイムスリップもののいろんな、まあ、バックトゥザフューチャー含めいろんなもののパロディでありで、ホイチョイ自身のセルフパロディもいろいろ盛り込んでっていう、うん、
素晴らしい、
素晴らしい。これでちゃんとエンタメとしてね、あの仕上がってるのがすごい素晴らしいです。バランス感覚もね。
シネ君の好きなシーンは、は
い、好きなシーンは、結構もうこの時代、もう今10年経ってるっていう感覚なかったんですけど、
ないね、
よくよく調べてみたら10年経って今じゃないですか。
うん、
携帯が懐かしいんですよ。
あ、10年前は懐かしい。
ガ
ラケーだもんね。
これで写真とかも撮れるし動画も撮れるし、すごいなみたいなこと言ってるんですけど、うん、デコ系のD の
和音
シュピンって、
和音ぐらいだけでしょ。
スライドするやつ、パカンってこう折るやつじゃなくて、これ懐かしいなと思って、でシュピンってスライドしたら後ろにアイモードのマーク書いてある。あ、アイモードってと思って、あのスマホじゃねえんだっていうところがやっぱ面白かったですね。
そうだから、
はい、
うん、バブルエゴー、
はい、
2やりたいな。
2 続編、
ま、続編じゃ全く同じストーリー、
あ、ま、あ、
全く同じストーリーで2017年から1990年に、
はい、あ、織田裕二のやったあの椿三十郎みたいな、
そうそう、ストーリーラインは全部一緒で、出てくる小道具が2017年から90年に変わってるっていう、
はいはいはい、あ、 それ今でもできますよね。
いや全然で、毎年1回できるもん多分それで。
だってもう今ほとんど CD が売れなくなった時代みたいなことで、うん、また1個ネタ作れますもんね多分ね。
全然できる。だってその年一番売れたなんか若手の女優使えばいいんだもん。そうです、ね、で阿部ちゃんフィックスでしょもう。
阿部ちゃん、阿部ちゃんはもうね
もうフィックスだもん、死なないもん。もういつでもアンドロイドみたいな感じだ。
まあね、だから当時阿部ちゃんって結婚できないなんかイケメンみたいなやつの代表格だったと思うんですけど、今はね50年経てご結婚なされて。
あ、結婚したんだっけ。
結婚したはずです確か、うん、っていうのもあって、それもあってちょっとね、あの阿部ちゃんキャスティングされてるっていうのが面白い。
ああ、いいですね。
いいところもあったと思うんですけど。あ、そうだ、お便りいただいてます。バブル映画界へのご質問ご要望でですね、はい、はい、埼玉の大沢さんから、
はい
はい、ちゃんまつさんのバブルケーキの体験を聞いてみたいです。何か変わった体験などあったら聞かせてくださいということで。
なんかバブル経験してんじゃないかみたいな感じだと思われてるかもしれないですけど、大沢さんは、ちょっといいですか。
はい、
私はバブルって言葉を初めて知ったのは、はい、中学3年の
夏、はい、
中3の夏、夜中親に隠れてトゥナイト2を見てたら、ラン一世がバブルが弾けてしまった日本なんですかっていうのまくる言葉で風俗紹介をしてるのを親に隠れて見てるときに、バブルって何だったんだろうって思ったんで、
はいはいはい、
自覚したのがその瞬間なんですよ。だから一切分かんないです、
はい、いや思い直して返してみると、バブル期ってバブルって言葉使ってなかったんじゃないかなと思って。だってバブルって弾ける前提の話じゃないですか。
それはね、いい返しですよ新庄さん。
出た、
これね、ちょっと仕事でね、はい、バブル景気とは何だったのかっていうことを一、はい、日国会図書館にこもって調べたことがあるんです
よ。すげえ。はい、
で、
はいはい、
まあ、一応なんかプラザ合意とか、そういうなんかいい感じの単語が並んでるわけです
。プラザ合意、まあね、はい、発端はね、はい、
そう、なんか円高がここでどうこうとか、そういう日付は出てくるので、はい、その時の新聞を全部俺読み直したの、
はい、
一つもいいこと書いてない。
ああそうですか、
うん、
え、景気が良かった時のことですらすか。
結局ほら、
うん、
人の不幸は蜜の味だから、
そう
か、どこどこで事故があったとか、はいはいはいはい、どこどこで殺人事件があったとか、中東で何々があったみたいなことは書いてあって、
はい、
なんか株価がすげえことになってるみたいなのもすげえ3面の下の方にちこっとあるぐらいで、
はいはいはい、
気づいてなかったんだよみんな。
みんなね、そういうネガティブなニュースには目をつぶって、
いや、ネガティブなニュースにはみんな食いつくけど、
うん、
プラスのニュースは面白くないから。
いろいろ佐川急便事件とかもありましたからね。
そうそうそう。
金丸信とか、あと大悟のおじいちゃんがどうこうとかね。
そうそうそう。
ありましたから、はい。
だから全く覚えてなかったね。
ああ、いや、バブルって、僕もバブルって言葉を最初に聞いたのは弾けた後なんで、
うん、
なんか今まで景気良かったらしいよみたいな。
そうなの？
バブル崩壊みたいな話があのニュースとかで聞こえてきて、ああ、なんか、景気とかも、まあ、子供だからよく分かんなかったんですけど、うん、あの、あ、よかったんだなみたいな。でもその後すぐになんか景気悪くなったみたいなことはなかったような気はしますよ。なんかだんだんちょっとずつ、あ、これ不景気なんじゃねえのぐらいの感じで、円高進んでどうこうみたいな。
僕こういう経済のこと思うのさっぱり分かんないけど、
さっぱり分かんないですけど、
そのラン一世の時以来、うん、景気のいい話を聞いてないよ。ラン一世がバブルが弾けましたって言ってから、
後々数年経って、この20年以上、数年経ってあの頃は良かったなでバブルってい
う
話ですよね、
う
ん、
でしょ。
だから当時は多分それが当たり前だったんでしょうね。
そうそうそう、
っていうのをこのやっぱりこの2007年公開時から見返してみると、17年前って、うん、あ、良かったよねみたいなことでしょう、きっと。あの頃なんかタクシー止めるのに1万円ちらつかせてさみたいな、そういうあのおじさんたちのバブルあるあるを聞いて、若者たちがへえそんなことあったんですねみたいな、うん、羨ましいな、もう一回バブル来ねえかなみたいな、そういう世の流れがね、そのなんかあ、バブル期の話で重要あんじゃねえかみたいなことで当たったのかなっていう気はしますね。どうですか、どうですか。
あれ、あったな、バブルあるある。
何ですか、バブルあるある。え、ちょっと待ってください、バブルあるあるあったんですか。だったらちょっとあの次でいいですか。
いいです
っていうか、一旦ここで切らせていただく、はい、後半へ続く、はい、はい。